ポジティブ。
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン。
小島一郎の
ポジティブジャパン。
皆さんこんにちは。今週も始まりましたポジティブジャパン、メインキャスターの小島一郎です。
アシスタントの山手由美子です。
木村ひとみです。
それでは皆さん今週も
よろしくお願いします。
あっという間に、
はい、
6月です。
はい、6月でございます。
1年の半分ですよ。
半分だよ。
早くわ、
ね、どんどん過ぎるね。
過ぎます。
すごいね。
驚かい。
なんでなんだろう。ポジティブジャパンやってるからですか。
やってない人も早いと思います。
そうですよね、はい、ねえ、子供は本当いつもこんなので、子供はなかなか来なくて
そうですね。
まだ夏休みが来ないとか、うちの子供も言ってまだ来ねえよそんなのとね。夏休みが来るともう夏休みが終わるとかって、ね、そりゃそうだろうみたいなね。
しかし早い、
まあ、早いですね。本当にね、元気出してジメジメしてますけれども。
そうですね、
梅雨になってきましたが、
はい、
明るく吹き飛ばしていきたいなというところですね、
はいはい。
であとはあの、ね、まあ、ずっとここ最近取り上げ続けております、はい、全国一斉労働省公開中の映画さらば青春されど青春、うん、まあ、来ファーストランの最終週になるんですかね。
そうですね、
8日までとなっておりますので、
はい、
ぜひともチケットを応募してまだの方、
はい、
劇場に行っていただければなと思います、
はいはい。
またあのセカンドランなんかもね、まあ、あるかと思いますので、はい、そちらもご期待はいただきたいなと思います。
はい、小島一郎のポジティブジャパン。この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設以上各社がお送りします。
人種、文化、政治、そして宗教、さまざまな価値観の違いを超えて、この地球は一つになれる。幸福の科学、大川隆法、信仰の法、地球神エルカンターレとは、絶賛発売中。
婚活も就活の一つ、今時男女のリアルな悩みに答えます。大川隆法婚活必勝法 Q&A 絶賛発売中。
皆さん、ヤスケンってご存知ですか？
もちろん知ってるでしょう。せーの、
安田
建設。
ヤスケンです。安田建設は35年以上の経験と実績、お客様第一主義、地域密着がモットーです。
売買、賃貸、注文建築、リフォーム、資産運用など、住まいのご相談ならヤスケンに何でもお任せください。
所沢を中心に住まいの無料健康診断を実施中。
所沢小手差しで38年、安田建設は小手差し駅北口。
まずはホームページへ。安田建設。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え？ 0.02%？
そう！だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
小島一郎の
未来ビジョン。
さて、このコーナーでは時事問題などを題材にして、日本や未来について皆さんと一緒に考えてまいります。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
まあね、あの、まあ、いろんな時事問題とかありますけれどもなかなか取り上げてなかったので、
はい、
まあ、映画さらば青春されど青春 の、うん、あのこう見た方が一番最後のシーンのあの先には何があるのかなというところがですね、まあ、この月刊幸福の科学6月号に載ってるんですよ。
はい、
あの、全ての人が幸福に至る道が解かれた第1回講演会幸福の原理と、これがあの1987年の、3月7日ですかね、3月に牛込公会堂で、高校の科学発足記念講演会がこう、まあ、解かれたとかは、ね、はされたんですけれども、
はい、
まあ、そこで話した内容が、あの、高校の科学で、何するのって言った時に、はい、まあ、最初に一番あの基本的なこう原理というかですね、考え方が話されてます。
はい、
あの、何するのという時に出発点は正しき心を探求しようと、
はい、
はい、自分の心を見つめて、はい、神仏に近づきましょうと、はい、まあ、2600年前の仏教で言えば執着を取りなさいっていうことが正しくこの探求ですよと、はい、でそんなこと言われてもよくわからないよということで、うん、具体的にじゃあ何するのということで、はい、愛と知と反省と発展の4つがあるよと考え方として、はい、まあ、これを四正道と言っておりますというところで、はいはい、正しくこの探求をするということはこの愛知反省発展をするということですよと。で愛というのはこれも本当にみんなもう僕も含めていつも見てないとやっちゃうんですけども、うん、人から奪うとか、うんうん、ね、自分を評価してくれとか、うん、もっと自分を尊敬してくれとか、うん、ね、チヤホヤしてくれとか、それが愛ではなくて見返りを求めずに自分から与えることなんですよと。まあ、席を譲るとかですね、感謝の言葉をかけるとか、またその愛にもいろんな段階がありますよと。で知というのはこれ仏法真理の知識ですね、はい、で特にあの世がありますよと、はい、霊界の知識があって、でおどろおどろしいものではなくて、うん、この世とあの世を貫いた法則があるんですよと、うん、いうところをちゃんと勉強してくださいねと、はい、反省というのは人生ね、過ちは犯すけれどもちゃんと反省をすることで過去の過ちを消しゴムで消せますと、はい、で過ちを黄金色に変えることができますよと。それは本当に申し訳なかったと、まあ、その方や神仏に心から詫びて涙が流れるような経験をするときに法喜と言いますけれども、はい、自分の過去の人生が光り輝くんだと。まあ、映画さらば青春、さらど青春の中道真一が過去を振り返って本当にこう自分自身未来を変えていこうと決意したときに、まあ、霊天上界とこうつながっていくようなシーンがありましたけれども、それがこの反省ですね、はい、で発展というのは地域に貢献していこうとか仕事でバリバリ頑張ってですね、社会貢献をしたり自分が出世していくことで世界に貢献していこうというところでございます。日々成長していこうと、うん、まあ、これをやっていることをもってですね正しく探求しているということになりますよというようなことをこの第1回の講演会では説かれたんですね、うん、そうは言ったって分かんねえよと、うん、愛とか知とか反省と発展とか言ったってなかなか普通しないですもんね。
そうですね、はい、
で大抵その反対やってるわけですよ。
そうですね、
無意識で、
はい、
いつの間に、
うん、
ね、
怖いところですね。
怖いとこですよ、
はい、
で気がつかないもんだから反省もできない、
はい、
でそのまま死んじゃってあの世行っちゃうから、うん、で死んだ後にスクリーンを見る、うん、自分の人生、
はい、
なんか短時間で見れるらしいですね、
う
ん、
そうらしいですね。
でもよくほら死にそうな時に、はい、走馬灯のように自分の人生がこうブワーッとなんか落ちていく時に見える、
はい、言いますね。
だ本当走馬灯のように短時間なんだけど細部に発言も心の中で何を思ってるかもみんな見れる。しかもみんなが見てるところで見る。
みんなが見に
来てくれてるんですね。
縁あった人たちですよね。
みんな来るのよ。
先に
大和由美子さんがお亡くなりになりましたけど、まあ、先に世に帰った人が、うん、大和さん来るよ
結構いいか行かなきゃ行かなきゃって
その前でですね自分の人生見る、
うん、
恥ずかしいね。
どうしましょう、
ね、
なので、うん、ちゃんと自分の人生を振り返って、うん、反省しとこうと、
はい、
別にそれ見られるのが恥ずかしいから反省しとこうじゃなくて今の人生がそれによって輝くんです。
そう思ったのも出ちゃうのね。
輝くんです、うん、輝くんです、うんうん、でそういうふうに自分の人生がコロッと変わると自分を変えると実は周りも変わっていくよというのが書かれているのが、はいはい、この月刊幸福の科学の愛から始まる本当の幸福っていう、はい、まあ、具体的な幸福談というのが載ってるんですよね、はい、
うん、
まあ、お母さんが突然膠原病にかかりましたと、
はい、
でこれってねリウマチとか治らないんですよね、
う
ん、
今多くなってきて
治らないと言われてます、うん、お医者さんからも治りませんと言われました、
はい、
お母さんから絶望の電話、
はい、
涙流してたと、うん、で、まあ、その息子さんが幸福の科学に出会って信者になったんですけれども、お母さんに病気になったんでこの本読むといいよって、
うん、
あんた洗脳されてるよって、
うん、
ぱり
悪いこと言わないから、うん、やめときなってお母さんに言われたと、
はい、
こっちはいいこと学んでんのに何言ってんだと思った、うん、でよくよくそうやって思ってたけれども奥さんがいらっしゃって、はい、奥さんはせっせとお母さんに励ましの言葉をね、はい、手紙で書いたり、はい、でまたメールを送ったりしてる、はい、いたと、
はい、
もう否定されても奥さんはその愛を与えてたんですね。息子さんは気がつけよ、愛を与えてるようで実はさばいてたんですね。
そうですね、
お母さんは変わらないです。ただなんか娘さんのなんかそういうのがこうね聞いたのか、ある日なんか映画見てきたよと、2年前に公開された天使に I'm fine、
はい、
でそこで毒づいてる女性がいたんですね、
はい、
もう周りにこうぐわーって毒ついて病気になって、
うんうん、
でその方が心を変えると治るシーンを見て、
はい、
私もあれかなと、
うん、
って思い始めたので、うん、膠原病を信仰の力で克服した人のところに会いに行ったって言うんですよね。
すごいですね。
そしたら家族の葛藤が原因だったっていうのを教えてもらって、この息子さん、
はい、
家族の葛藤で膠原病になるんだとしたら、
うん、
俺も問題の一人かと、
はい、
息子さんが反省をし始めました、だとしたら自分も変わろうと、で、ある日少女と高校の学校の少女というところで心を振り返って瞑想してると子供の頃の思い出がどんどん出てきたと、
うん、
お金はなくて貧しかったけれども花火がやりたいって言ったら線香花火買ってきてくれた、
うん、
また毎朝自転車を乗せて急な坂道登ってくれた、
はい、
お弁当を毎日5時から作ってくれたとか、
うん、
で大学に入ったら手紙をくれてたけど煩わしくて読み捨ててたとか、
うん、
そういうのが思い出せてきて、
はい、
本当に愛されてたんだと思って、はい、これからは母ちゃんごめんと自分が愛していこうっていうふうにこう変わってメールを頻繁に連絡を取って変わっていったら、
うん、
お母さんからもらった本読んだよと、
うん、
病気のアドバイスが載ってたねっていうようなことを言い始めたと、
うん、
最初は洗脳されてるよっていうところからスタートですからね、
はい、
その数ヶ月後泣いてばかりいたお母さんがどんどん明るくなってきたと、病院に行ったら治ってますよと、
うん、
もう薬に頼る必要ありませんよと、お母さん奇跡って本当にあるんですねと、これは先ほど冒頭申し上げました正しく心の探求、
うん、
奪う愛から与える愛に、そしてまた息子さんが自分の人生を振り返って実は自分は与えられてたんだってことに気がついてお母さんに対する見方考え方を変えて行動を変えたことによってがらりと変わってしまったという話なんですね、
はい、
こういう奇跡というのが続出しております、
はい、
音楽の方に入っていきたいと思います、
はい、本日はリクエストをいただいております。ラジオネームトンチンカンさんよりバンバンでいちご白書をもう一度お聞きください。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
バンバンでいちご白書をもう一度お聞きいただきました。ラジオネームトンチンカンさん、リクエストありがとうございました。
ありがとうございました。さて後半はですね、じゃあこのなんか奪う愛から与える愛に変わるっていうところが、まあ、具体的にこう何が違うのっていうところを、まあ、ちょうどこの月刊幸福学でもイラストで書いてあるので、
はい、
まあ、順を追って簡単に申し上げていきたいなと思います、うん、1番、愛には与える愛と奪う愛がある。木村さんお願いします。
はい、例えば職場で、上司の方が重たいものを荷物を持ってた、
はい、
でそれに対して言うことは僕が荷物持ちますよっていうことで変わらないんですけど、
そう
心の中が、はい、一方の方は重くて大変そうだ、お手伝いしよう、
ポジティブですね、
はい、はい、でもう一方の方、これで俺の評価を上げるぞ、
そんな言い方、そんな思い方で、
そんな感じなんだもん
確かにそういうイラストのこれで俺の評価上がるぞと、
はい、奪う愛ですよね。
確かに、はい、じゃ同じ言葉だったとしても気持ち次第では違いますよと、
はい、
いうことで奪ってるか与えてるか分かれると、
はい、それでございます。
2番、はい、与える人に与えられる、
うん、
山田さんお願いします。
はい、
与えるっていうことをですね、先ほども木村さんが言ったように、見返りを求めて与えてるっていうことではなくてですね、何か人のお役に立ちたいっていう心からそう思って、困っている方の荷物を持ってあげようとか、そういう思いでいると、不思議なことにこのね、胸のあたりとかあったかくやっぱりなってくるんですよね。で、幸せなこう気分になってくる。これはやっぱりこの霊的な世界っていうところで、与えた愛は与えた人のものになるっていう法則があって、実は見返りを求めてない愛は、その霊的な天上界からですね、こう心にやっぱり神様の愛っていうのが与えられてるっていうことにこう気づく瞬間があるという、これ体験してみると分かると思いますので、ぜひともですね、この思いを感じてみていただきたい。
イラストも面白いですよね、さっきの A のね、
はい、
本当にこう純粋にポジティブに与えようとした人、
はい、お手伝いしたいって、そうですね、見えないけど
周りの人もほかほかして
る、そうですね、
B さんね、これで俺の評価も上がるぜってやった人はなんか光弾いちゃって、
はい、そうなんですね。 A さん
もありがとうの一言もねえのかとか思ってるところね、
思ってそうな顔してる、
ありがとうぐらい言えみたいなね、なんかこうありがとう言えよとか、なんかちょっとはこっちなんかないのかとかって思ってた場合は、
やっぱり見返りを求めて言ってほしくてとかね、
いまいちこうムカムカしてね、
はいはい、
なるほど。3番、愛を与えて貢献する人は人間関係や人生が好転する。
はい、
木村さん。
はい、先ほど の与える愛の方の方は、やっぱり周りに感謝するんですよね。ああ、いい仲間に恵まれたおかげだって、ありがとうっていう気持ちが出ると
。こういう人いますよね。
います。
大抵うまくいくんですよね。
そうですそうです。これがやっぱり与える愛の、なせる技というか、そういうことですね。
周りがどんどん味方になっていく、ね、
そうですそうです。で、一方 B さんの方、奪う愛の方は、ね、周りのせいにするんですよ。環境のせいにするんです。
お前が悪いんだと。
はい、
でもなんか出ちゃうこともありますからね、気をつけないとね。
本当にこれ気をつけないといけないところですね。
いつの間に出てんですよね。
そうなんです。
雨だからねとか
そういうの、言い訳言い訳俺は頑張ってんだけどねみたいな、そうそうそう、周りがどうもついてこないんだよね、俺が悪くないみたいな、そういうのがやっぱりで、業績も下がっていくという、
イライラしちゃってね。
そうですね、
もっとやれとか思っちゃって。
そうですそうです。
結構シンプルなんだけれども、意外と陥りがちですよということで、はいはい、まあ、ぜひここは気をつけてみようというところですかね。
はい、
それでね、あとは映画のね、さらば青春、さらば先生がちょっと関係ないけど、幸福実現党もね、そもそも何なのみたいな、
はい、
何してるのと、
はい、
やっぱ幸福の科学のこのグループとしても、宗教活動は当然してますし、映画のこういうメディア文化事業もやってますし、教育、中学校高校、大学も作って、はい、で政治もやって、国際関係、国際伝道、社会貢献とやってますよと、
はい、
その中のこう政治っていうところからすると、何ですかね、この日本にもう一回この精神的な柱を立てていきたいというところがまず根本にあって、何かがおかしいってみんな思ってるんですよね、何かが今おかしくなってると、なんだかおかしいとかで、北朝鮮からミサイル向けられてるのにね、盛りかけ問題とか、なんかよくわかんないニュースばっかりやってるけど、大丈夫なのかと、
はい、
やっぱ憲法を変えなきゃそろそろいけないんじゃないですかと、自分の国は自分で守らなきゃダメなんじゃ、日本は危ないんじゃないですかっていうところとか、あとなんかもうまた当たり前のようになんか 10% の消費税が上がるようなことをもう議論されてますけれども、本当にいいのそれでって、聞けば聞くほどみんなおかしいとおっしゃってるんですよね。でアメリカのトランプ大統領になって減税減税大減税してるとアメリカものすごい景気よくなってますよ。
すごい、そうですね。
だこれぜひ日本でもやるべきだって言ってるのが実は幸福実現党の経済政策の柱で、
はいはい、
減税で経済成長したら政府のこの税収収入って増えるんだと、
はい、
これやりましょうよと、で政治家って嘘つくもんだみたいに思ってますけれども、なので宗教政党として嘘つかないと、
はい、
なぜかというと、はい、死んだらスクリーンに映されるから、
はい、
嘘つけない
と、つけないです、はい、
嘘ついてたじゃんみたいな、ね、言われたら恥ずかしいし、
恥ずかしいからね、
いやそれ知ってたらね、やんないじゃないですか、やめとこうと、
はい、
偉そうにしててね、違うこと考えてると見られちゃいます、
全部見られちゃいますから、
やめとこうじゃないかと、はい、あと家族の絆、
はい、
これね何が起きたかというと、これ戦後あの憲法改正戦後 の日本の憲法で長子相続制度になったんですよね、うんうん、で昔は親を育てる人に遺産を全部譲ったりしたんですよ、
はい、
でも今は、うん、全てこう分配になっておりまして、う
ん、法定相続
人、ね、そう、うん、そうなると親の面倒を見る、うん、まあ、財力とメリットがなくなるとか相続税がかかりすぎるとかそういうので、はい、で出てきたのが年金、で何が起きたかというと家族の絆がどんどん切れて、はい、核家族になっていったんです、はいはい、これは実はアメリカの GHQ の作戦でした。日本の強さは日本神道天皇陛下を称える信仰心と家族の絆と、うん、そして終身に象徴される教育だったんですよ、うん、でこれを全部解体して家族はバラバラ、
はい、
家族は家族が守るんじゃなくて国がお金で何とかするというのは年金、うん、医療費、うん、これで今赤字大膨らみになってます、
ね、
うん、で国は自分の国は自分は守れないようにするという、はい、で教育を骨抜きにする、はい、宗教はなしにするということで、うん、バラバラになりました、
うん、
これを元に戻してより良い日本をしっかり作ろうというのが、うん、私たち幸福実現党の志なんです。
はい、
ね、
本来のあるべき姿にな
んか ね、うん、いいじゃんってそれ言うとみんな言うんですよね、
うん、
なんであんたたちそんな支持されないんだよって言う、うん、それが困ってましてねってことでね、地道にやっておりますの で、
です、ね、はい、
ぜひとも皆さんにもご支援いただきたいなと思います、
はい、
それはかつてイエスが父と呼び、ムハンマドがアッラーと呼んだ存在、大川隆法信仰の法、地球神エルカンターレとは。幸福の科学出版。政治家経営者組織のトップを目指す人に送る大川隆法公開霊言シリーズ、徳のリーダーシップとは何か、三国志の英雄劉備玄徳は語る。あなたにどこまでもついていきたい、そう思われるリーダーとなるために、絶賛発売中。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ、先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、 0.02%？
そう、だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
悪魔の実態と防衛法を明らかにした衝撃の書が発刊、大川隆法悪魔からの防衛術リアルエクソシズム入門、現代人が知るべき悪魔の手口と対処法、門外不出の内容がここに公開。悪魔からの防衛術、幸福の科学出版。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
あっという間に終わりの時間が近づいてまいりました、
はい、
今週はですね、映画さらば青春サラド青春がファーストラン最終週ということでですね、まあ、ラストシーンが中道真一という主人公が、まあ、説法をするという、そのスタートで終わりまして、その先がないということでですね、まあ、先に一体何があったのかというところを、まあ、この月刊幸福の科学6月号をもとにお伝えさせていただきました、
はい、
まあ、4章と愛知反省発展とかね、具体的に心が変わると環境が全く変わってしまうというその奇跡、これしょっちゅうあちこちで起きてるんですよね、いい団体だなと、なんか紹介者ではちょっと思っちゃったり、また幸福実現党って何なのっていうところに対してもちょっと手短にお答えさせていただいた30分でございました、
はい、
プレゼントコーナーに入ってまいりたいと思います。
はい、今週のプレゼントですけれども、先週に引き続き、幸福の科学大川隆法総裁書籍、守護霊インタビュートランプ大統領の決意ということで、こちらを、抽選で2名の方に、 そして、映画さらば青春されど青春、こちらの方あともう少しですのでぜひともこちらもご応募いただきたいと思いますが、こちらは、3組の方に、ペアチケットをお渡ししたいと思います。はいはい、応募方法の方はFM チャッピーのフェイスブックをご覧ください。締め切りの方は6月5日の火曜日とさせていただきます。締め切り間近になりますので、映画の方
ダッシュで応募していただいて、ダッシュで受け取って、
ね、見てください。
見に行っていただきたいなと思います。
はい、
また映画のラストシーンのその先ということで7月4日水曜日埼玉スーパーアリーナで、幸福の科学グループ岡里帆総裁が、ご説法宇宙時代幕開けというタイトルでお話しすることになっております。はい、こちらもまた詳しくお伝えできるようにしてまいりたいと思います。
はい、それでは小島一郎のポジティブジャパン、皆様を元気にしていく番組としてまいります。
それでは皆さん来週も
お楽しみに。
小島一郎のポジティブジャパン、この番組は幸福実現党埼玉県本部安田建設以上各社がお送りしました。